こんにちは、平井健です。今回はシングルマザーを誇りに思う日というテーマでお話しさせていただきます。僕は母子家庭で育ったということもあってですね、シングルマザーの方、または、片親の状態で育った方ですね、僕みたいに子供側の、方ですね、の方からメッセージを結構いただくこともあるんですけれども、そんな中で結構やっぱり金銭面が不安だったりとか、子供がちゃんと育ちきるまで、一緒にいてあげることができるかなとか、時間を作ることができるかなとか、習い事をさせてあげたいとか、そういうふうに過不足ない育て方をできるかどうかっていうのをすごい心配されている方が多いんですね。はい、なので僕自身は子供側の視点ではあるんですけども、そういったところを少しお話しできればなと思います。で、僕はちょっと育った環境を軽くお伝えさせていただくと、僕は生まれた時の状況としては、ちょっと詳しくはお話しませんが、ちょっと世の中から必要とされない感じの生まれ方をしたんじゃないかなとか、なんだったらいらないと思われているぐらいの感じの、子供だったのかなっていうような、ちょっと僕じゃなかったら思ってしまうかなと思うんですけど、僕はそこら辺については、結構楽観的でですね、生まれちゃったから、とりあえず生きとこうみたいな感じで思ってるんですけども、なので、いい生まれ方はしなかったって言ったらあれなんですけど、そんなになんか望まれてなかったのかなというふうに思う、断片断片のエピソードを聞くと、そういったこともありますと。ただそこについてはそんなに卑下はしてないですね。で、裕福ではなかったんですけども、母親からはたくさん愛情をもらって育ったかなと思います。僕は5歳になるまではシェアアパートに住んでて、家賃すごい安かったはずなんですけど、それでもちょっと払えなかったりとか、あとはそうですね、電気代がちょっと払えなくて、ちょいちょい止まったりとか、そのくらいちょっと金銭面ではあまり裕福ではなかったかなと思います。ただですね、そこから母親が起業したりとか、いろいろなお金を稼ぐことを一生懸命やってくれてですね、僕は今現在、すくすくとですね、不自由なく育つことができました。当時、僕がまだ小さい頃というか幼かった頃は、僕は岩手出身なんですけども、岩手の田舎ではですね、母子家庭はあまりなくてですね、世間からの理解も薄くて、シングルマザーっていう言葉はそこまで認知されてなかったんじゃないかなと思います。そういったところでなかなか理解されなくて、苦労してるっていう姿は幼いながらにちょっと見てたりしました。で、母親はそうですね、ヒステリックなんですよね、すごく 感情的と言いますか、悪く言うとヒステリック、感情の起伏がすごい激しい人で、そりゃ男の人とずっと一緒にいるのは難しいのかなっていうふうに思うんですね。その反動で僕が結構おとなしめというか、そんなに僕は感情起伏がない方かなと思うんですけれども、そういうふうに育ったのかなと思います。そういうふうな感じで僕は生まれ育ちました。そこで何を伝えたいかっていうと、結論ですね、どういうふうに育つかっていうのは、半分は親かもしれないですけど、半分は子供自身が自分自身でしっかりと成長するので、そんなに気負わなくていいんじゃないかなと、僕は思ってます。子供の視点から言うとですね、僕は子育ての専門家でもなければ、そういったカウンセラーでもないので、人の心がどうなってるっていうのは一概には言えないですけれども、やっぱり片親で育つとそういった友達も多いですし、自分と似たような育ち方をした人たちともやっぱ話が合うので、そういった知り合いも多いですけども、話を聞いてたり見てたり、自分の経験からすると、半分は親かもしれない、環境だったりとか、金銭面のこともそうですし、あとは祖父母が近くにいるのかどうかとか、そういったこともあるかもしれないですが、もう半分は本当に子ども自身がいろいろたくさん考えて、自分自身で問題を解決して自分で成長していくので、そんなに親だからって言って責任を感じる必要はないんじゃないかなと思ってます。すごくね、将来を心配するしているらっしゃる方の声が多かったので、そういうふうな、元気づけではないですけども、子供はそう思ってますよっていうことを少し伝えられればなっていうふうなこともあるんですけども、今思えばですね、母の気持ちっていうのは僕は 20歳を超えて自分でビジネスをやるまでですね、全く考えてなかったんですね。はい。まあ、ただ母はさっきも言ったように感情の起伏が激しい方で、もう絶対僕には弱音を見せない人だったんですね。はい。なので、とっても強い人だったので、まあ、僕は母の心配をなんてしたことなかったんです。でも病弱だったので、40歳の時にはがんで手術しましたし、年に何回も倒れて救急車で運ばれるっていうのはもう毎年毎年もう定例イベントみたいな感じだったんですね。まあ、それでも母親は絶対に仕事を投げ出したりとか休んだりとかしなかったので、まあ、すごい強いですし、なんかお金の面でも絶対僕に悟らせないというか、まあ、そういうふうにしてくれてたので、まあ、僕は母親についてはなんかそんなに心配とかもしてなかったんですけども、やっぱり母親なりにはすごいいっぱいいっぱいだったみたいで、まあ、僕が高校を辞めてしまってですね、ビジネスを16歳の時に始めるんですけども、そんな時でもまだ僕は16歳17歳ですので、まあ、一人で育てて、まだ20歳になるまであるけど一人で育てていけるかとか、僕が何かビジネスで失敗したりとかしたら私が背負わないといけない、でもそんなに母親も起業してお金は稼いでくれましたけど、そんなに余裕があるわけではない状態で、まあ、そんな何百万とか何千万とかもし借金背負ってしまったらどうしようみたいなことをすごく心配してたみたいです。で、僕は学校を辞めるきっかけになったのが、ゲームのやりすぎとかちょっと夜遊びにはまってとか、ちょっとぐれてとか、なんかそういういろんな要素があったんですけども、まあ、ちょっとぐれたんですよね。はい。まあ、今ちょっと見た目にも名残がありますけれども、はい、ちょっとぐれてしまって、ちょっと悪いお友達と夜な夜な遊びに行ったりとか、ちょっと非行行為やってみたりとか、警察のお世話になったりとか、少し若い時はありましたけれども、まあ、それもなんか自分の愛情不足で、まあ、ぐれちゃったのかなとか、母親なりにはいっぱいいっぱいだったみたいなんですね。まあ、それが分かったのが20歳を過ぎてからだったんですけども、はい、まあ、今の、まあ、余裕のない中で僕はビジネスを始めて、まあ、まだ今でも精一杯なのに、まあ、これでもしなんか僕が失敗しちゃったりとかうまくいかなかったら本当にどうしようみたいな感じで思ってたみたいです。なので、僕がビジネスを始めた時は本当に当たりが強かったですね。母親も起業してたっていうのもありますけども、従業員とかもいたので、はい、なんか僕のおままごとビジネスみたいなのは、まあ、見ずに耐えなかったのかもしれないですけれども、まあ、それでもやっぱりそんなにビジネスの面で認めてもらったことっていうのは未だにそんなないですね。でも僕は僕なりに、まあ、自分で母親の助けになればとか、まあ、そういったことをすごい考えてたりしましたし、まあ、もちろんね、自分が大成して、まあ、もう自由な生活を手に入れたいっていう方が強かったですけれども、はい、お金が稼げたりとか、自分がいい状況になったら、周りの人も祖父母にもすごい助けていただきましたし、母親にも育てて立派に育ててもらったので、何か恩返しがしたいというふうに思ってましたし、はい、まあ、そういうふうにですね思えるようになったので、まあ、それは母親のおかげというか、環境のおかげもあるかもしれないですけども、子供は子供なりに、まあ、僕は僕なりにたくさんたくさん考えて、たくさん失敗して、まあ、いろんなことを経て、まあ、そういうふうに、マインドというかね、考え方がしっかりしてきたので、で結果的にですね、僕はビジネスを10代で始めてですね、10代のうちになんとか自分で生計を立てられるようにはなりました。16歳で学校を辞めて、母親との約束で家を出て一人暮らししながら、新聞の営業だったり、八百屋でバイトしてみたり、居酒屋とカラオケでバイトしたりとか、まあ、いろんなことをやりながら、同時にビジネスもやって、はい、10代でなんとか稼げるようになりました。なので、19歳の時には、そうですね、経費とかを引かないで言うと、まあ、400万円くらいとか年間で稼げるようになったので、まあ、まずまず生きれるようにはなったんですね。まあ、ビジネスを学ぶための投資とかもいっぱいしてたので、まあ、それだけで正直食べていくというか、そうですね、母親とか祖父母に何かをまだしてあげるっていうことは19歳の時にはできなかったんですけれども、まあ、とりあえず自分一人稼ぐ分ぐらいはできたので、まあ、3年かかりましたけどね。なので、僕は本当このウェブビジネス、ウェブの業界がなかったら、もう学校も辞めてしまってたので、こっからまたなんか勉強していい会社に入るっていうのはとても現実的ではないですし、はい、ウェブビジネスがあったからこそ、まあ、今、 東京の、一等地のマンションに部屋を借りて、こうやって仕事ができて、すごい周りの人にも恵まれて、いい人たちと仕事ができてると思ってますし、はい、何千万何億っていう単位のお仕事もできるようになったなと思います。で、そのウェブの世界でも、母親が起業してたってさっき言ったんですけども、母親も実はウェブの世界で、事業を最初は立てて、収益を生んで、それで僕を育ててくれたんです。で、そこの収益からだんだんと事業を広げて、最後はまあ、ウェブとは全然関係ない事業をやってましたけれども、はい、それがきっかけで育てるためのお金にしてくれてたんですね。はい、まあそうですね、まあ、いろんなビジネスの立て方というか、まあ、副業のやり方もたくさんありますけれども、まず大前提として、まあ、シングルマザーの方っていうのは金銭面も不安でしょうし、まあ、時間もなかなか限られますよね。まず目先、生活するためのお金を稼がないといけないし、それでいて子ども子育てもしなきゃいけない。で、子ども面倒を見なければいけないし、まあ、やっぱりできれば子どものお話も、ね、聞いてあげたいなとか思うでしょうし。はい、で、大体がなんか離婚するってなった時は親権っていうのは女性の方に行くので、まあ、女性の方がね、よっぽど、まあ、例えば役中とかで、ね、そういうなんか子供を育てる能力がないと判断されない限りは、基本的には母親の方に親権が行くので、まあ、基本的には離婚する、で子供がいるってなったら子供を引き取るのは女性の方なので、まあ、いくらね、養育費を男性が払うとは言っても、やっぱりそれでは足りない場合がほとんどだと思いますし、時間もお金も足りないと思います。まあ、そんな中でやること収入アップだったりとか、そういった子どもの、まあ、習い事だったりとか、二十歳まで育てるためのお金を工面するためには、そんなにリスクがなくて、それでいてやった分だけしっかりと収益が出るウェブビジネスっていうのが、やっぱりいいんじゃないかなと思います。まあ、いろんな副業のやり方だったりとか、まあ、いろんなウェブビジネスのやり方はあるとは思いますけれども、はい、まあ、その中でもやっぱり在庫がなくて、初期費用が、かからなくて、やったらちゃんと収益にもなって、で、その際限が特にない。まあ、1000万とかね、月1000万とか何億とか行こうと思ったらまた話は別ですけど、今の収入にプラス10万するっていうのは、まあ、語弊を生むのであんまり言わないようにはしてますけど、そんなに難しくないです。僕にとっては簡単かなと思います。そういった状況の方にもすごいおすすめかなと思います。で、プラスして、よく、今こういうことで悩んでますっていうシングルマザーの方からメッセージいただきますけれども、まあ、子育てに関して無責任なことは言えないですが、子ども視点で言うと、子どもは子どもなりにたくさんのことを考えて、母親の姿を見て、いろんなことを見て、経験して、失敗して、何かうまくいったこともあるとは思いますけれども、それでちゃんと子どもは子どもなりに成長しているので、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと。母親がそんなになんか不安を抱えながら僕を育ててくれたんだっていう話を聞いた時にも思いました。そんなに心配しなくていいのになって思ったので、はい、まあ、ちょっと子育てはしたことがないので無責任なことはちょっと言えないですが、そういう育ち方をしたからなのかわからないですけど、今までお付き合いする女性の中にはシングルマザーの方も多かったし、友達もそういった人が多かったんですけど、まあ、みんなそれなりにちゃんと生きてますし、愛情を注いでれば育つのかなと思いますので、はい、相談いただくほどなんか思い詰めなくてもいいんじゃないかなと、はい、まあ、そういったところをお伝えできればなと思いました。はい、長くなったのでちょっとまとめますと、はい、まあ、まずウェブビジネスは僕も育ててもらって、で、今こうしてやってる、まあ、本来だったらちゃんと勉強して、ちゃんといい会社に入ってキャリアを積まないといけないぐらいの収入をですね、自分で起業して得るきっかけにもなりましたし、ビジネスの、収益がきっかけで、起業して、まあ、僕をしっかり育ててくれましたし、はい、なので、収益もしっかり出れば、初期費用だったり在庫を抱えるリスクもないので、まずやった分だけちゃんと収益がプラスになるビジネスとしては、まあ、そういったところはすごくおすすめです。まあ、最後にですね、少し母親とのエピソードなんですけれども、僕がビジネスでしっかりと結果を出して、まあ、もう大丈夫かなってなった時に、振り返ってみると、やっぱり母親のもとで育っていろんなことを考えながら育ってきた環境で、僕はメンタルも強くなりましたし、まあ、母親がすごい、ね、ヒステリックな方なので、そんな人と一緒にいるとですね、めちゃくちゃメンタル鍛えられるんですね。 顔色を伺いながら生活しないといけないわけなので、なのでそこで結構ね、負けないメンタルを手に入れたと思いますし、いろんなことを考えて実践したりしたので、そういった面では恵まれてなかったっていうほどでもないですけども、何かこう欠けてる環境の方が自分が強くなれたっていうふうに思ってるので、自分自身で頑張ったっていうのもありますけれども、やっぱりそういった環境のおかげっていうのも、あるので、自分を強くしてくれるための試練だったのかなっていうふうに、思えるんですね。そういった面で、僕は母親に、何かシングルマザーで負い目を感じないで、シングルマザーを誇りに思ってほしいというふうに、思うことができました。今の僕を作ってくれる環境を用意してくれてありがとう、産んでくれてありがとうもありますけれども、その後、育つ環境を用意してくれてありがとう。僕自身は、本当に母親が母親だったから、父親がいなくて、その状況だったから、ここまで強くなれたんじゃないかなというふうに思うので、一生無理なのかもしれないですが、母にはシングルマザーを誇りに思う日が来てくれたらいいなと思ってます。というわけで、今回はシングルマザーの方に向けてのメッセージでしたが、すでにね、ウェブビジネスだったり何かに挑戦してらっしゃる方は、子育てとお仕事とビジネスで大変だとは思うんですけれども、必ず継続実践していれば、結果は出てきます。特にことウェブビジネスに関しては、僕は本当にそう強く思ってます。僕がやったことないものだったりすると、ちょっと無責任に必ず結果は出ますとは言えないんですけれども、ことウェブビジネス、特にブログだったりとか、そういったリスクの少なく、やればやった分だけちゃんと成果につながるものに関しては、リスクもないので、まずは挑戦して、少しでもいい状況にするための一つの手段として頑張ってみてほしいなと思います。というわけで、他にも何かご相談だったりメッセージがあれば、お気軽に送っていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。